はようございます。
おはようございます。
今日はネヘミヤ書から見たいと思います。ネヘミヤ9章ネヘミヤ9章今日は、この9章からみんなと一緒に、メッセージをしたいと思いますけど、ちょっと長めなので全部38節は今は読みませんけど、一緒にこの箇所を、今日一緒に見ていきたいと思うので、そういう予定です。ではこの9章、今日のメッセージ始まる前にちょっと一旦お祈りしたいと思います。じゃあお祈りしましょう。愛する天の父なる神様、また私たちがここに来られることを感謝します。そして、本当に1週間お休みだけでも、やっぱり教会の大切さや、こうやって交われることができることを本当に心から感謝します。そして皆さんがまた元気よくなったことも感謝します。まだ風邪の方いるのでどうか早く、治り、また一緒に、教会に来て交わりができるようにお祈りします。そしてこの今日の、メッセージの上にも神様の助けがあるようにお祈りします。私が皆さんに簡単に教えられるように、そして、皆さんがあなたの言葉をよく理解できるように、どうか助けてください。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。今日は止まれという標識、皆さん知ってますか？止まれの大切さを考えたいと思います。この間の日曜日、実はメッセージする予定だったんです。そしていろんな風とかでちょっとそれが変更になって、バーゲット先生が、メッセージをされて私が今週になったんですけど、感謝の気持ち、この間の11月の24日木曜日、勤労感謝の日でお休みになられてたはずですけど、働かなくちゃいけなかったらちょっと残念ですけど、一応休みの日だったんですね。でそれでアメリカでは Thanksgiving Day っていう休みの日なんですね。でやっぱり感謝をする日をあるんですね。でそれやっぱり私たちはいずれ止まらないと、次のことにすぐ移っちゃって、なんか違うものをやっちゃう。やっぱり止まる時期がないと危ないんですね。でそういう日は特別にある理由は、止まって前にできたことをよくご存知で、それを見て感謝の気持ちで、あ、よかったなって、これから進む道も、あ、こうやっていけばいいなっていう、そういう大切な日だったんですね。アメリカと日本だけじゃなくて、いろんな国がそういう感謝の日があるんです。11月に泊まるっていうわけじゃないんですけど、いろんな時にありますけど、そういうのは本当に大切なんですね。もし泊まらないと、私たちは感謝の気持ちが、ないんですね。もう本当にこっから次の日、学校、いろんなこと、宿題、止まらないと危ないんですね。それ創世記見てもそうですよね。創世記の一章を見ると、神様は6日働いて、でそして7日目に休みの日をくださったんです。でそれは神様が疲れて、ああ6日間も働いて創造したから、いろんなものを作ったから、ああ疲れたな、 ていうわけじゃないんですね。やっぱり人間として私たちがそうやって止まる日が大切なんです。で、一旦止まって、あ、こういうものが作られた、こういうものができた、こういうものがあった。で、それで感謝の気持ちで、それを見るのが大切なんですね。で、そういう感謝の気持ちが大切。まあ、なぜ大切なのか。実は、感謝の気持ちがとってもクリスチャンの生活で大切なことなんですね。ローマ書1章の21節にこう書かれてるんですけど、すべてのことを、あ、すいません、それは、That's a different place. ごめんなさい。ちゃんと書いてるけどね。ローマ書1章21節に書いてるのは、それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、と書いてるんですね。で、そこのローマ1章を読んでいくと、ローマ1章では人間の、落ち方、人間の、人間が神様から離れる、そういうのが書かれてるんですね、1章では。で、始まりは神様を神様と認めない、崇めない。で、2番目が感謝しない、なんですね。なので、本当に止まって神様に感謝することは、とっても大切なことなんです。人間としては普通なことじゃないので、私たち聖書にこうやって書かれてるんですね。そして、あと、感謝じゃないことは、あと、罪とも書かれてるんです。ピリピでも2章の14節には、すべてのことをつばやかず、疑わずに行いなさい、と書いてあるんですね。で、やっぱりつばやかずって書いてあるんですけど、それちょっと難しいですね。たまに毎日洗濯物とか、毎日学校行くとか、宿題やるの、めんどくさい、家の仕事、でそれを、ね、喜びでやるのは難しいですね。けど、こういうことは罪なので、やっぱり神様が、本当に必要なのは、人間として必要なのは、止まることが必要なんです。で、そして感謝の気持ちがあるのが大切なんですね。なので、ちょっと今日は、ちょっと一旦、すぐ戻ってきますけど。これ多分見たことあると思うんですけどね、どっち見えるか分からないですけど、止まれっていう感じで、今日はこの止まれを使って、その3つの止まれを使って、今日はこの箇所を見て、学んでいきたいと思います。なので今度車でも止まるとき、それだから自転車で、ね、信号で止まるとき、歩きで止まるときでも、このメッセージを考えてほしいので、止まれをちょっと見たいと思います。ね、この、ね、標識はとっても大切なものですね。ですよね。ね、ね、ですよね。運転するときもとっても大切なことなんです。もし、まあ、今日は運転の免許のやり方とかじゃないんですけど、運転の免許を取るときも、ちゃんと止まれっていう場所に、ね、線の前に止まらなくちゃいけない。で、そして一旦止まって、ちょっと進んで、で、どっちもよく見て、先に行くんですね。なぜ大切なのでしょう。で、もし止まらないと、いきなり急に違う車が来る、自転車が来る、歩いてる人がいきなりパッて出てきて当たっちゃう可能性があるので、止まるのがとっても大切なんですね。もしこういうのがなかったら、どういう街になるでしょう。私とテトス君が1年前の9月にスリランカに行ったんですけど、やっぱり運転仕方はちょっと違いますね。多分米山兄弟は最高にすぐ入れると思うんですけど、 ちょっとすごいですね。3つのレーンしかないのに5つの車とかもう横になって、もう本当にぶつかりそうで、でぶつかっても別に、ね、ドア開けて誰かが閉めてもう一回行くっていう感じで、そしてあとすごいうるさいんですね。もう誰かが邪魔になるとすぐメーメーメーメーメーメー、すっごくまあちょっと怖かったですね、正直言って。けどそこでもね、ちゃんと止まるときは一応止まりますね。私もちょっと赤いときわざとに行く予定じゃないんですけど、ちょっとたまに黄色くて、あ、これは大丈夫そうだなっていう、私だけですか、それとも、ね、そうですよね。で黄色で、あ、間に合うかなで行け、赤になって、あ、まあちょっと止まるのがダメだからあ、しょうがなかったなって、ね。で、けど止まるっていうのがとっても大切なんですね。もし止まるこういう、標識がなかったら、この街はすごい危険な場所になりますね。もういつどの車が何やるか分からなくて、もう安全がなくて、事故がどこでもあって、人が亡くなられる、ね、本当にこの標識は大切なものなんですね。で、ちゃんと止まるのが大切ね、ここの、道路でもそこで3つ4つぐらいすぐここにあるんですけど、ね、たまにあれですよね、ちょっと急いでると、あ、多分大丈夫かな、ちょっとゆっくり行ってちょっと止まってよし行こうっていう感じなんですけど、で、やっぱりちゃんと止まる、そしてどっちも向いて、ね、鏡を見て、ね、それで前に進むのがとっても大切なんですね。まあ、それは私たちの、この街だけじゃなくって、1年間の中でもちゃんと止まる時期がないと危ないんですね。なので、この間の木曜日も勤労感謝の日とか、そういうのがちゃんとキャレンダーの中に入ってるんです。それが私たちがちゃんと止まるはずなんですね。止まって、周りを見る。ちょっとゆっくりの時間がないと、体に良くないんです。クリスマス。どうですか？みんな、もう、エリちゃんとかもう毎日だよね。ああ、もうクリスマス、とっても楽しみだな。ね、今日だといいね、とか。ね、クリスマスとかもそういう時期なんですよね。一旦止まってるんです。で、私たちがなぜクリスマスの時期に止まるのかは、昔のことを考えて、イエス・キリストが私たちのためにこの世に来られたことを思い出す。そして、ああ、よかったな、ね、本当にイエス様が神なのに私たち人間の姿で人間となられて私たちのために十字架に死なれた、本当にいい奇跡だけじゃなくて、ね、クリスマス。やっぱり感謝をするため。止まって、昔を見て、感謝して、で、また進む。っていう感じですね。母の日。多分お母さんたち今、ね、そうですよっていう。ちょっとね、母の日もそうですよね。カレンダーの中で母の日は、その日を止まって、自分のお母さん、してくれたことを思い出して、ああ、本当にいいお母さんがあったな、ね、いつも毎日料理してくれたり、ね、洗濯してくれたり、いろんなことを私のことをやってくれたから感謝だなっていう、やっぱり止まって昔のことを考えて、ね、そして思い出す、それがとっても大切。子供の日もありますよね、日本では。子供の日、たまにそうやって止まらないと、あっという間に子供たちがもう成長したって、そんな感謝の気持ちがなくなっちゃう。けどそういう日があると、ああ、子供がいて嬉しいな、ね、いつも楽しくて、ね、自分の人生もどんな人生なのかな、ね、子供がいなかったらっていう感じで、いろんな日がそうやって私たちのキャレンダーでも載せてるんですね。その理由は私たちが止まるため、そして昔のことを考えて、それで感謝の気持ちで前に進むっていう感じで、そういういろんな日があるんですね。けどこれは私たちのキャレンダーとかじゃなくて、だけじゃなくて、街の中だけじゃなくて、霊的にも大切なんです。 で、こうして日曜日に集まって、それはこれをしてるんですね。止まってるんです。この忙しい中から止まって、そして前に起きたことを考えて、そして新しい日を、新しい一週間を、進めることができるんですね。まあ今日の箇所、このネヘミヤ9章、ここも同じようにこの人たちがそこで一旦止まるんです。止まるんです。で、そこで、自分の昔の起きたことを考えて、そしてそこにいた人たちみんなが、ね、感謝の気持ちで神様をまた従って歩みたいっていう気持ちで前に進むお話なんです。このネヘミヤ読んだことある人いますか？何人かいますけど、もし読んだことなかったら、とってもいい章なのでぜひ読んでみてください。けどネヘミヤ章はネヘミヤっていう人が書いたんですね。で、ネヘミヤはとっても面白いキャラクター。もう初めの書からこの人は実は王様のペリシア帝国の王様のために働いてたんです。で、なぜイスラエル人がペリシテ人のために王様のために働いてるか、理由は実はイスラエルがバビロニア帝国から取られて70年間経って、そしてペリシア王国が、バビロニアをやっつけて、そしてイスラエル人がそこでまだ住んでるのね。住んでます。そこでエレミヤは、面白い仕事があったんですね。多分私たちはこの仕事は欲しくないと思うんですけど、面白い仕事があったんです。コップを持つ仕事だったんですね。王様のために。それはなぜかというのは、昔の王様は、誰かが私を殺そうとしている。そういう心配があって、多分毒を入れたんじゃないのか。で、その人の仕事は、それをちょっと飲んでみて、自分が死ななかったら、で、多分王様も死なないから、それを飲むことができる。面白い仕事ですね。そういう役の人だったんですね。なので、毎日、今日が最後の日かもしれない。これを飲んで死んじゃうかもしれない。そういう仕事だったんですね。どうですか、皆さん、そういう仕事は欲しいですか？ね、ちょっと危ないですね。けど、そういう仕事がネヘミヤさんの仕事だったんです。なので、そういう王様の場所に住んでた、王様の場所で働いてたので、いろんなことを聞くんですね。で、ちょうどこの時期に、エゼラっていう人も出てくるんですけど、エゼラは神様にエリサレムに戻って都を直しなさいと命じられたんですね。で、その人がエリサレムに戻ってその働きを始めてるんです。で、たまに王様に連絡が来るんですね。こうやってイスラエルはこうなってます。けど、その連絡の一つで、まだエリサレムには壁がない。門がない。で、町が壁がない、門がないっていうのは、本当に非常に悪い状態なんですね。いろんな動物が入ってくるとか、敵がいきなり攻めてくる。なので、本当に非常に危ない状態で、それを聞いたネヘミヤは、悲しくなったんですね。私の大切な町が、壁がない、門がない。で、泣き始めるんですね。そして断食もして食べ物を食べなくて、もう本当に笑顔も悪くなるんですね。そうすると、次の、ね、何日か経った王様が、そういう仕事に来るときに、王様が、なぜ悲しいんですか？ネヘミヤさん、なぜ泣いてるんですか？なぜ悲しいんですか？いやー、私の町が、壁がなくて、門がなくて、良くない状態なんですね。そうすると王様が、じゃああなた戻って直しなさい。私が必要なものを全部備えるから、戻って直しなさい。そしてエレミヤさんと何人かの人が戻っていって、この壁を直し始めるんですね。とっても素晴らしいお話なんです。 もう本当に神様の働きよく見えて、敵もいろんな人が、ね、壁なんて直さなくても大丈夫だよ、そんなことは、そういうお話とか出るし、そうすると6章の15節見ませんけど、そこでは壁が終わったんです。なんと52日間で、その壁が終わったんです。もう本当に、世界記録ぐらいのスピードで、その壁を直していくんですね。そう考えるとこれは嬉しい時期なはずですよね。壁が直って門がついて、神様の都もちゃんと修理している、ね、神様が、本当にいろんな働いてるみたいだなって嬉しい時なはずなんですけど、この9章を見るとそういう気持ちがないんですね。それでちょっと9章の一節を一緒にちょっと見たいんです。その月の24日にイスラエル人は断食をし、アラルノをつけ土をかぶって集まったって書いてあるんですね。こういうイスラエルでとっても素晴らしい時なのに、ここでイスラエル人は断食をしている。何にも食べてない。
どう思う？
何にも食べちゃいけなかったら一日いけると思う？ね、朝ごはんだけでもちょっと辛いよね。でこうして、でここに書いてあったのは、荒布をつける、土をかぶるっていう、そういう意味合いは本当に悲しい気持ちだったんですね。まあ、なぜ悲しいかは、まあ、2節に書いてあるんですね。そしてすべての外国人との縁を立ってイスラエルの始祖は立ち上がった、上がって自分たちの罪と、先祖の咎を告白したって書いてあるんですね。問題はそこで一旦、まあ、ここでここの都の場所なんですね。そこで見ながらちょっと止まるんです。こうやって神様が素晴らしい働きをしている、けどそこで一旦皆さんが止まるんです。断食するんです。食べないんです。もう食べるのも止める。で、そこで何をしているかは、自分の罪を、自分の、親とかの罪、その理由でバビロニア帝国に行ったり、この壁が壊されたり、そういうことが起きたんです。自分の罪のせいで。そのことを思い出して、そこで一旦止まってるんです。そこでとっても悲しい気持ちで止まって、止まったんですね。まあ、まずここの2節で見たのは、そこの国民の人、外国人との縁を断ったって書いてあるんですね。まあ、止まるときに一つ大切なものは、この世の中から一旦離れるのが大切なんですね。霊的に止まるときは、ね、私たちが霊的に止まるときは、この世から一旦離れるのが大切なんです。で、ここでこの箇所では、こういう外国人と人のちょっと分け合いがあったんですね。で、その面で私たちも教会に来るときも、この世の中から、この忙しさから一旦離れている、ね、ですね。まあ、けどこれは教会に来るだけじゃなくて、毎日私たちが、ちょっと時間を立てて神様とのこの忙しい中でも泊まる、そして神様との交わりをする、ね、そうやって分けるのが大切なんですね。で、ここで見えるのは、この2章で書いてあったのは、罪を悔い改めたって書いてあるんですね。私たちが止まるとき大切なのは、この世から分かれる。そしてそれだけじゃなくて、分かれたときに罪を認める。私たちは罪深いお方たちなので、必ず罪を犯したことがあるんですね。 ということは一旦止まる。そして自分が本当に神様との間が良いかを考えて、それを良くする。で、この箇所でもそういうことがなっているんですね。三つ目に、それ大切、止まるときに大切なのは、神様の言葉を読むこと。この三章に書いてあるんですけど、たまに、ね、聖書とか読むとき、メッセージとか、あ、ちょっと長いなっていう気持ちがあったら、ちょっとこの箇所でもしかしたら気持ちが変わるかもしれないんですけど、3節で書いてあるのは、彼らはそのところに立ったままで、昼の4分の1は彼らは神、主の立法の書を朗読し、次の4分の1は、告白して、彼らは神、主を礼拝した。って書いてあるんですね。4分の1。なので、朝と夜で分かれてますよね。もし朝が12時間、夜が12時間、そしたら4分の1は3時間ぐらい。なので3時間ぐらい聖書を読んで、ね、立ちながら、ね、たまに10分とか経ってるけど足が疲れるぐらい。で、3時間も経って、神様の言葉を聞き入れたんですね。なので、私たちも同じように大切なのは、止まるとき、止まる。この世から分ける。そして自分の罪を認める。そして神様の言葉を聞き入れる。で、のが大切なんです。なぜかは、やっぱり、さっき言ったみたいに、運転してても、自転車でも、歩いてても、ちゃんと止まらないと事故が起きちゃう。なので、こういう面で私たちの人生の中でも大切なのは、止まって、ね、この世から離れ、神様の言葉を聞き入れて、そして自分の罪を認めるのがとっても大切なんですね。で、こうして、このイスラエル人はその時にそうされたんです。じゃあ次の、あれですね、前のことを思い出す。前のことを思い出す。で、これ4節から全部読まないんですけど、4節から35節まで、実はこれ全部歴史なんですね。イスラエルの。イスラエルの歴史で、ここでは、いろんなことが書いてるんですね。もう本当にこの初めの、5節から始まるんですけど、4節、5節、まあ、これがレビ人の人たちがこうやってみんなに伝えてたことなんですけど、5節から5、6は本当に神様がこの世を作られた。もう本当に初めから行くんですね。なので神様がこの世を作られた。なぜ神様から始まるか。ね、前を見ること、ね。私たちはこの世の中で忙しくなります。そして忙しい中、とっても大切なのは一旦止まる。そして前のことを思い出す。一番前から始まらないとダメなんですね。私たちはなぜ創造されてたか、ね。私たちは神様に創造された理由は、神様をの働きのため、神様のために創造されてたんですね。で、ここで、そうやって神様の名前が崇めるように、ね、神様を礼拝するために、そうして私たちが作られたんです。なので、昔のこと、前のことを考えて、るのが大切なんですね。何節かちょっと一緒に見たいんですけど、ここの前のことを考える、もう本当にイスラエルの歴史で、7節から、もうアブラハムのことで、で、そして、神様から約束もらった。そして、この 9節を見ると、エジプトでの生活、奴隷として、そして10節と11節には、神様からの、そうやって神様が、救った思い出。で、そうやって、もう本当に何個か箇所が書いてあるんですけど、皆さんに見せたいのは、この17節なんですね。 本当に神様がいろんなことをイスラエルの昔の歴史にやってくださったんです。で、この17節に書いてるのはいろんなことをしてきてからこうやって書かれてるんですね。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい御業を記憶もせず、かえってうなじを告白し、一人の頭を立ててエジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であるあり、情け深いく荒み深く怒るのに遅く、恵み深であられるので彼らを押す、彼らをお捨てになりませんでしたって書いてあるんですね。憐れみ深く、こういう神様なんですね。もう何回も何回も失敗してきてるんです、イスラエルの歴史を見ると。考えるとそうですよね。もう本当にエジプトに行く前、もうヤコブのお話でも、もう何回も何回も神様から離れる。ヤコブの兄弟たちもそうだし、神様から離れて、離れて、離れて、エジプトにいる時も神様から離れて、そして奴隷になった時に、神様にまた、どうか助けてください。で、それで神様の助けがある。荒の中でも神様から離れる。その全部の中で、まだ神様の許しが残ってるんですね。まだ許しがあるんです。で、そこで思い出してほしいのは、ね、前のことを考えてほしいのは、私たちの人生の中でもそうなんですよね。イスラエル人と全く似てる部分が何個もあるんです。ということは、私たちは神様から、ね、罪の奴隷だったんです。で、神様が私たちを許されて、私たちを救い出したんですね。奴隷の中から。罪の中から。そして、私たちは罪から許されているのに、また神様から離れる。で、また離れる。で、また離れる。けど、その中で離れても離れても離れても、神様の恵みが、神様の憐れみ深さが、まだあるんです。で、許しがいつも残っているんです。で、この17節もそうだし、19節もそうだし、27節もそうだし、もう本当に、28節もそうだし、31節もそうなんですね。この神様の憐れみ深さを何回も何回も教えてるんです。ね、神様の憐れみ深さがなかったら、私たちはみんなもう滅びてる。ここで立てることは、ここでこの壁を直したことは、ここでこの門をまた作ったことは、神様の憐れみさだけで私たちはここに今いるんです。なので、私たちクリスチャンとしても大切なのかのことは、一旦止まる。この世から分ける。そして自分の罪を神様に悔い改めて、そして前のことを考える。私は神様のために作られた。私は礼拝をするために作られた。で、それだけじゃなくて、私が今ここにいる理由は、神様の憐れみ深さだけで私はまだ生きている。ね、神様はそういうお方じゃなかったら、私は必ず生きていけない。ということを思い出すのが大切なんですね。では最後にこのレですね。止まれのレはそれだけです。レ、お礼、感謝。ね。You guys get it? レ、like bowing, like honorific.で、そういう意味なんですね。感謝。で、ありがとうと感謝の違い、皆さん分かりますか？ありがとうと感謝。まあ、ちょっとの違いがあるんですね。ありがとうは言葉で。ありがとう。で、それくらいなんですね。感謝っていうのは、大体、 何かのものを一緒に捧げる。なので一つは、あ、気持ち的にありがとう、感謝は何かをしたい、何かをあげたい、何かを渡したいっていう気持ちが、気持ちだけじゃなくて、それが、実際に何かをやるっていうことなんですね。で、この箇所で、ここのイスラエル人も同じように、9章の最後の部分なんですけど、9章の36節でこう書かれてですね、ご覧ください、私たちは今奴隷です、あなたが私たちの先祖に与えたその実りとその良いものを食べようにされたこの地で、ご覧ください、私たちは奴隷です。37節、私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立ちられましたが、その王たちのためにこの地は多くの昇格を与えています。彼らは私たちの体と私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで私たちは非常な苦しみの中におります。で、38節、これらすべてのことのゆえに私たちは固い盟約を結び、彼を書き記してした、そして私たちの司したレビ人たち祭司たちはそれに縁を押したって書いてあるんですね。で、その縁を押したって書いてあるんですけど、その意味は10章の29節、10章の29節にこう書いてるんですね。彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべモーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと起きてをおもり行うための呪いの立ち、呪いと誓いとに加わったって書いてあるんですね。で、ここで、こう名前がいっぱい、10章を見るといっぱい名前が書いてあるんですけど、その名前はそこで、まあ、日本で言えば印鑑みたいに、私がこうしますっていう意味なんですね。で、この9章の終わりで、そこにいた人たちは、みんなで、私はこうします。じゃあ何をする？私は感謝の気持ちで、神様が最も私たちにいいお方なので、私たちは礼拝します。どうやって礼拝する？どうやって感謝の気持ちを示すかは、私たちはここで約束をします。印鑑を押します。どの約束ですか？私たちは今から神様の命令を従って歩んでいきます。っていう感じで、そこで、自分の印鑑を押すんですね。サインでも、まあアメリカではサインですね。ユダヤ人はどうやってやるかわからないですけど、この10章を見ていくと、名前がザーって流れてるんですね。このみんなが、そうやってその日に私はこうしますって言ったんですね。なので、私たちも同じように、で、止まる、止まれ、止まるときに大切なのは、ね、やっぱり一旦この世から分ける。分かる。分かれて、で、そして、神様にまた神様の言葉を読み入れる。そして自分の罪を悔い改める。で、そして、昔前を考えて、そして、そのことを考え入れながら、神様は私に本当にいいお方だな。私を何回も何回も許してくれた。私は本当に、憐れみ深いお方で、私のことを本当に大切と思われてるな。なので私は神様を礼拝します。ね、私は神様を礼拝します。あなたの言葉を守ります。あなたが言った通りに、従います。っていう、止まれの大切さを、今日は皆さんに、 してほしいです。こうして今度運転してるときとか自転車乗ってるときとか歩いてるとき赤信号そういうの見るときに止まれ、初めに止まることが大切なんです。事故に遭わないように、ね、止まってる間にそこで一旦考えてほしいです、ね、ああこうやって止まる時があることを感謝します。感謝します。で、それは、ね、本当に神様から、もらったもので、ね、昔を見ると、前を見ると、前のことを考えると、あ、神様本当にいい人だな。で、今日も神様を礼拝できることを感謝します。で、感謝なので私は何かを捧げたい。で、この箇所で書いてあったのは自分を捧げたい。なので皆さんも同じように私は自分を捧げて神様のために生きていきたい。まあこれは毎日生活大切ですね。一週間に一回大切ですね。教会に来るときとか、一年とかクリスマスとか、イースターとか、そういう特別の時期も大切なんです。けど、毎日必要です。毎日こうやって一旦止まらなくちゃ私たちは危ない状態になるんです。事故ることがあるんです。私たちも今週を考えるとちょうど、まあ、ラケルさんが私たちの家に今いるんですけど、ちょうど今週で6ヶ月ぐらいになるんですね。でやっぱり忙しさとかがまあ結構レベルアップしてる気持ちで、いつも何かが起きている気持ちがするんですけど、私の人生の中でもたまには離れなくちゃいけないんですね。止まって、でそして東山とか行って、そこで誰もいない場所にちょっと座って考えなくちゃいけないんですね。神様、私たちがここにいる理由はわかるけど、なぜこういうことが起きているかちょっとわからない。そうやって昔のことを考え始めると、自分の考えもちゃんと正しくなっていく。ああ、けど神様、私たちはここにいるはずはご存知だ。しかもラケルさんがここに来る理由もわかる。そしてこういうことが病気になったことも知っている。で、そうやって昔のことを考えて、私はここにいる理由は神様を礼拝するためだ。なので私がこうやってラケルさんを手伝えて神様を礼拝できるんでしたら私はそうして続けます。で、昔のことを考える、そしてやっぱり礼拝をする、感謝の気持ち、そして私は本当に神様に感謝の気持ちで前向きに進んでいくっていう感じなんですね。まあ、私の人生だけじゃなくて皆さんもそうですよね。もう毎週毎週何が起こるかわからない。今週も、ね、本当に高速道路に乗ってるみたいで、もう一時期止まらない、ずっと運転している気がして、けどたまには大切なのは今日話したみたいに止まることなんですね。止まれ。なので皆さんも事故があらないようにぜひ毎日止まって神様のことをまた考え入れて、自分の罪を悔い改めて、そして毎日神様と一緒に礼拝をすることを、大切なのです。はい。ではこれで今日のメッセージを閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、こうして一緒に礼拝をできたことを心から感謝します。そして神様が本当に素晴らしいお方、ことを感謝します。私たちが罪人であったとき、あなたは私たちを愛されて、そして私たちがクリスチャーになっても何回も何回も間違っても、神様はいつも私たちを見捨てず捨てない、約束だけじゃなくて本当の実なことで、私たちも毎日こうやって止まれ、止まってあなたのことを考えられるようにどうか助けてください。そして あなたに、また昔のことを考えて、そしてあなたを礼拝できるようにどうか今週も助けてください。本当に心から感謝します。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りします。アーメン。